かつて日本のある雑誌が夫婦というものを漢字一文字で表すとというアンケートを取りました。それによりますと20代夫婦は絆という言葉が1位、60代夫婦は何だと思います？あ、今なんか正解が出ました。任という言葉が1位であったと言います。ごめんなさい、まだこれから結婚考えている方、結婚とはいいものですから、これはあくまでもアンケートです。40年の年月を経て、20代60代という40年の年月を経て、絆が任に変容していく、その実態は何なのか。このようなことを考えますと、そもそも結婚とは何なのかということを私たちは考えます。結婚という言葉を Google で画像で検索しますと、タキシードを着た花婿とウェディングドレスを着た花嫁の写真ばかりが出てきます。仕事柄結婚を控えたカップルと結婚前のカウンセリングをする際、結婚式や新婚旅行についての話はよく聞きますが、結婚ってそもそも何ですかと質問するカップルはいません。水を差す気持ちはありませんが、結婚式や新婚旅行は長い結婚生活の一日もしくは数日のことであり、最も大切なのはそれ以降の普通の日常の日々だと思うのですが、夫となる人、妻となる人の間で結婚に対する共通理解がなければ、遅かれ早かれ食い違いというものが生まれ、時に大きなチャレンジに向き合うことになります。皆さんにとって結婚とは何でしょうか？お考えになったことがあるでしょうか？聖書の一番最初には創世記が記されています。よくもうこのことはよく話します。その創世記は開口一番、はじめに神は天と地を作られたと始まります。そして神は5日をかけて宇宙と自然界のあらゆるものを創造します。そして6日目にアダムとエバという男と女を神様は創造します。聖書はこの男女の関係をこう説明しています。それで人はその父と母を離れ、妻と結び合い一体となるのである。人とその妻とは二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。すなわち聖書はその冒頭に、夫婦となるということ、すなわち結婚というものを取り上げているのです。そしてその後に、50章まで続く創世記は何について触れているのか、先週もお話ししましたように、それは一組の男女が夫婦となり、その家庭が形成されていき、その家庭の中で起きてくる様々な人間の姿がそこに描かれている。それが聖書です。先週はその中のノアの家族についてお話しさせていただいたのです。聖書が66巻あるその一番最初に、夫婦と家族について書いているということは、あたかも私たちが生きるにあたり、このことが全ての土台となるのだということを暗示しているようです。この世界にはいろいろな問題があります。人は法律の改正や教育の改革によってその問題を解決しようとしますが、実のところ最も大切なことは、人間が育まれ、そして巣立っていくその源なる家族というものに着目する必要があるのではないでしょうか。先週お話しましたマザーテレサの言葉が思い起こされます。もし 世界を変えたいと思うなら、家に帰りなさい。そして家族を愛しなさい。そしてこの家族の始まりは、一人の男と一人の女なのです。今日はこれらのことを踏まえて、聖書から結婚について原則的なことを二つお話しします。このことはとても大切ですので、来週も第二部としてこのテーマでお話したく願っています。もしかしたらある方にとりまして、結婚は今の自分とは関係ないと思われる方がいるかもしれません。しかし聖書が語りかけることはすべて、そのトピック以上の意味がそこには含まれており、神と人間に対する普遍の真理へと私たちを導いてくれるものです。それでは最初に、結婚とは創造の完成であるということについてお話しします。何事もある事柄の意味や目的というものを本当に深く知りたいと思うなら、まずはその始まりに目を向けるべきです。この原則に従い、最初に男と女が創造された記録について創世記を紐解いてみましょう。最初に創世記2章18節の言葉を読みたいと思います。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。すっと読んでしまえば何の変哲もない言葉かもしれません。エデンの園の最初の住人はアダム。このアダムに対して人類最初の女性エヴァが与えられたというのです。創世記は壮大な天地創造のドラマです。幕を開けます。第一章では物理世界の第一原因である神が、私たちの住む太陽系や銀河、地球を構成している様々なものを作られる様が伺い知れます。それは光から始まり、水、魚、鳥、哺乳類と創造されていきます。興味深いことにこの順番は、今日進化論が言うところの順番と全く同じです。そして神様はその度ごとに自らが作られたものを見て、良しとされたと創世記は記録しています。その度にそれを見て、良しとされた。そしてそのすべての働きを統括して、その一番最後に、それは甚だ良かったと書いています。それは、これ以上ないほどに最高に良かったということです。それはデタラメなものではなくて、そこには美しい秩序があったのです。私たちが自然を見て感動することがたびたびあります。皆さんも海に沈む夕日や道端に咲いている一輪の花に息を飲んだということがありますでしょう。それもそのはず、私たちは神がとても良いと言われた自信作を見ているのですから。しかしここに来て、神様はたった一つだけ良くないことに触れています。それは人は人が一人でいるのは良くないということなのです。最初に神の形に作られたアダムの上には創造者である神がおられ、その神のもとに彼は生活するようになりました。そして彼には神からしっかり管理とケアをするようにと託された動植物がいました。しかし彼には共に神の前に生き、与えられている使命に生きるパートナーがいなかったのです。そこで神様はアダムとにエヴァを与え、彼らは共に生きるようになったのです。このところで私たちが心に留めなければならないことは、この二人の男女が結ばれるということは、一連の天地創造と区別はされていないということです。すなわち結婚とは天地創造の秩序の一つであり、もっと言いますと、この男と女の結婚なしに、天地創造は完成しなかったのです。これが聖書における結婚の位置づけです。そこに秩序がある限り、そこには法則もあるわけで、結婚には意味とルールがあるのです。 私たちがこのように結婚の原点というものを見、万物が健全に存続していくためにこのことが欠かすことのできないものであり、そこには私たちの個人的な決断以上のものがあるとわかるならば、私たちは結婚を非常に尊いものとして尊重することになります。こうなってきますと、結婚とは一枚の紙切れではないということが分かってきます。結婚とは二人だけの事柄ではなくて、そこには神の創造の秩序が関わっている。そして神の創造の一部であるこの結婚生活を通して、その夫婦は二人の生涯を通して創造の初めなる神の栄光を表すという目的が与えられているのです。ここで注目していただきたいこと、立ち止まって少し考えたいこと、それは私たちは今ここで結婚ということに注目しておりますが、それでは未婚者や独身者はどうなるのかということです。イエス様は生涯独身で過ごされたお方ですし、イエス様、そのイエス様自身もマタイ伝の中で言っています。というのは、母の胎からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。自ら独身者でありましたパウロもコリント第一の手紙7章で結婚と独身についてこう触れています。私はあなた方に思い煩わないようにしていてほしい。未婚の男子は主のことに心を配ってどうかして主を喜ばせようとするが、結婚している男子はこの世のことに心を配ってどうかして妻を喜ばせようとして、その心が分かれるのである。未婚の婦人の乙女とは主のことに心を配って身も魂も清くなろうとするが、結婚した婦人はこの世のことに心を配ってどうかして夫を喜ばせようとする。私がこう言うのはあなた方の利益になると思うからであって、あなた方を束縛するためではない。そうではなく、正しい生活を送って余念なく主に奉仕させたいからである。独身として生きるということが、既婚者と比べて云々ということが言われることがこの世界ではあります。しかし聖書はこの二つの間に優劣を全くつけてはおりません。かえって独身であることによって余念なく神に仕えることができるのだということを記しており、それはとても尊いことなのだと記しています。すなわち、既婚者であっても独身者であっても、その人が置かれている状況でその人に託されている使命があるのです。私たちはこのことを決して忘れてはなりません。二つ目のことをお話します。それは、二人は一体となるということです。もう一つ大切な聖書箇所をお読みいたします。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。人とその妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。エペソ書の中でパウロはこの創世記のこの箇所を取り上げて、この奥義は大きいと言っています。聖書はこの人類最初の男と女について、男と女は一体となるといい、それを奥義と呼んでいます。 Profound Mystery です。これは文字通り二つのものが一つとなるということです。創世記の2章の21から22節を見ますと、そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時にそのあばら骨の一つを取ってそのところを肉で塞がれた。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れてこられたと書かれています。このあばら骨とはヘブル語でサイドという意味があります。あばら骨は私たち触ってわかるように右左にあります。その一つを取って女を作ったのです。すなわち、ここに来てエバは アダムのサイドから作られました。その彼女がアダムと結ばれるということは、まさしく取られたそのサイドが元に戻ることであり、それは一つとなるということです。人が感じるストレスというもののランクを記したチャートがあります。私たちは常に何かしらのストレスの中に生きていますが、そのストレスランキングの一番は何かご存知でしょうか。一番は愛する者との死別です。そして離婚というものもその上位にあります。その前も後もとてつもないエネルギーと癒しと回復を必要とするものです。なぜならこれらにはかつて一つであったものが裂かれる痛みが伴うからです。ここで言う結び合うという言葉には二つの意味があると思います。まず精神的、霊的な意味で一つであるということ、そして肉体的に一つとなるということです。これらは区別されるものではなくて二つにして一つなのです。そしてここで使われている結び合うという言葉には接着するという意味が込められています。昔アロンアルファ、こっちではですねスーパーグルーと呼ばれる代物でありますが、瞬間強力接着剤というものが世に出てきたとき、私は小学生でした。まあ今まで見たことないようなすごいものが出てきまして、子供だった私はそれでいろいろなものをくっつけて遊びました。十円玉とかいろいろですね。何せだってあの CM はブランコに接着剤つけてそれに乗っても落ちないんですから、衝撃的なものだったわけです。でそんな時ですね、こう指と指をくっつけましたところ、もう本当に取れなくなりまして、カッターでこの皮の間をこう剥がなければならなくなり、もう泣く泣く指と指を離しました。笑ってる方多分やったことある方じゃないかと思うんです。これは大変ですよ。気をつけてください。スーパーグルー、なぜ死別や離婚が痛みを持つのか。一つであったものが結び合い、接着していたもの同士が離されるからです。その痛みは計り知れません。聖書は絶対に離婚はいけないとは言っていません。そこにはいろいろな事情があるからです。しかしその痛みはとても大きいものです。ですからどうにかそれを回避できたらと思います。故に牧師は結婚式において誓約が終わり、いよいよ最後に二人が手を組んで退場するときに、あの祈りを、祈り心を込めてあの言葉を宣言します。今太郎と花子は神とここに集まった家族友人の前に互いに結婚の誓いをし、その証拠として共に手を取り合い指輪の交換をすることにより彼らの決意を証明しました。そこで私は今ここでお二人が父なる神、子なる神、聖霊なる神の名のもとに夫婦であることを宣言します。神が結び合わせたものを誰も引き離してはなりません。アーメン。そして新郎新婦は退場するんです。日本人の間でキリスト教式の結婚式は依然人気が高くて、今日の結婚式の6割方はチャペルでなされると言います。日本のホテルでは立派なチャペルを併設しているところがあります。この教会より立派なチャペルです。日本のホテルにあるチャペルは、中には本物の牧師ではないものもいて、どういうわけか欧米の牧師というより役者さんが人気があります。あなたは神の前でと、まあ、たどたどしい日本語が、まあ、魅力的なようですね。チャペルの結婚式でウェディングドレスを着て新郎新婦ともどもに神の前に誓約するということは、もしかしたら神聖でロマンチックなものとして受け入れられるかもしれない。 でもその式の後にこれらのカップルが日曜礼拝に来始めるかというと、そんなことはないのです。それよりも式後の祝会とか、そしてしばしの新婚旅行のことで新郎新婦の心はその時いっぱいなのかもしれません。彼らはしばらくのハネムーンピリオドを楽しむでしょう。しかしそこから先は互いの裏も表も見せ合う日々のルーティーンが続きます。先のアンケートに従えば、これらの年月を経て行き着いた先に忍耐という結論が出てくるというのです。二人が一つになるということについてどうしても語らなければならないことがあります。それは聖書は夫婦の性的な交わりをその妻を知るという言い方をしているということです。別の言い方をすれば、性の交わりとは正しい意味で相手異性を知るということのスタートなのです。私たち男と女は体の形が違います。そしてそれは姿だけではなくて、男性と女性は本当に考え方が違います。私が言う本当にっていうのは本当に力があります。以前 Men are from MersWomen are from Venus という本が話題となりました。まさしく男は火星から、女は水星からやってきたかのように、男女はいろいろなことが全く異なるのだという説明をする本です。結婚生活とは、神が各々に与えられている考え方の違いを発見していく果てしのない旅が始まるということです。互いに相手はまさしく神の秘め事、すなわち神秘に包まれているのです。その今まで向き合うこともなかった相手に、自分を隠すことなく全身で向き合うということが性ということです。そしてこの知るというのは、互いの体の相違だけではなくて、互いの深い心の内までも知るということです。一つとなるということは、相手の心も体も知るということを土台にしています。そして、これには終わりがありません。私たちは生涯かけて自分の向き合うパートナーを知っていくのです。今日、この知るということに対して、お試しということが当たり前になってきています。今日の世界において、このお試しというのはもはやもう普通に受け入れられ、それが効率的だと奨励されるようにもなりました。今日お試しとはショッピングだけのことではないのです。このあたりのことについて、小さな命を守る会の主事をしている水谷清という先生が、命と性の日記というブログでこんなことを書いておりました。アメリカで300万部以上売り上げ、世界で34の言葉に翻訳されているゲイリー・チャップマンという方の本、愛を伝える5つの方法という本があります。その本にはアメリカでなされた調査結果として、結婚前に同棲したカップルの離婚率は同棲しなかったカップルより高いということを示しています。つまりこのことは、同棲が結婚のお試し期間として機能してないということを表しています。このことについてチャップマンは、結婚とは模擬実験ができないもの、結婚の中心はコミットメント、すなわち献身と約束があると言っています。まさしくその通り、これが結婚の本質です。しかし同性にはこれらがなく、どちらか一方が立ち去ろうと思った時点で立ち去ることができると説明しています。鋭い言葉です。結婚生活の本質が共同生活をすることや性関係だけなら、 確かに同性によって相手を知ることができ、生涯のパートナーとしてふさわしいかどうかの判断材料にもできるでしょう。しかしこのことには致命的な欠陥がある。それは結婚の本質がコミットメント、忠誠なら、同性によるお試し期間は無意味なことだということです。結婚関係同様の生活を送っているように思えても、コミットメントがなければ、それは単なる結婚の真似事にもならないでしょう。どちらか一方が嫌になればやめてもいいという関係はいつまで経っても結婚の準備にもお試しにもなっていないということを私たちは知らなければなりません。もうお気づきでしょう。確かに彼らは結婚前に互いを知ることができる。しかしそれは先にお話ししました聖書が言うところの知るということとは異なるのです。そもそもそのお試し期間とは誰のためにあるのかといえば、相手のためではないでしょう。自分のためでしょう。この人は自分に合うのか、私のためのあなたという考え、つまりその中心には自分がいます。インテリアと同じように、生涯のパートナーも自分の快適な生活環境のために必要なもの、彼彼女は自分の生活の必要や性的欲求を満たす生活環境の一部としてのパートナーなのでしょうか。人生を共に生きることを約束していないのですから、その関係は条件と期限付きです。食品の賞味期限が過ぎれば廃棄や交換がなされるように、相手が自分の望んでいる生活環境を提供できない人になればお別れ、そして交換です。考えてみれば、同性という生活体系は高度産業化社会の中、すべてを消費者目線で生きる現代人らしい歪み、その場での直感や感情や衝動に生き、何者にもコミットできない現代人らしい寂しさの現れではないかと先生は書いています。恋して交際、性関係、離別というパターンを繰り返すだけの恋愛、結婚を考えて同棲を始めても結婚に移行しない場合の傷や痛み、同棲を経て結婚したカップルの女性は結婚後に深い祈りを持って、怒りを持っているとの記述もあります。もしかしたら、心の深いところで自分をお試し商品として好ましくなければ使い捨てにしようとした互いへの怒りがその心の奥底にあるのかもしれない。聖書箴言にはこのような言葉があります。あなたは自分の水ためから水を飲み、自分の井戸から湧き出す水を飲むがよい。あなたの泉を外に撒き散らし、水の流れを巷に流してよかろうか。それを自分だけのものとし、他人を共に預からせてはならない。あなたの泉に祝福を受けさせ、あなたの若い時の妻を楽しめ。彼女は愛らしい目鹿、美しい鹿のようだ。いつもその乳房を持って満足し、その愛を持って常に喜べ。この箴言には、あなたの泉に祝福を受けさせと書かれていますが、この箇所に限ればこの泉とは妻のことであり、 すなわち愛は一方通行ではない。それは常に相手にその愛を与えていくということなのです。そしてそれは肉体的な関係のみに限ることではなくて、私たちの全人格を通してそのことはなされていくべきものなのだと聖書は言うのです。結婚は神の前にコミットした男女が一体となることです。もちろん二人の生活には様々な違いがあるでしょう。しかし私のためのあなたではなくて、あなたのための私というコミットメントが結婚生活の中に起きる諸々の問題を二人で向き合い、それを乗り越えていく力となるのです。結婚について今日お話しました。今日はここまでにしたいと思います。皆さんはどう思われたでしょうか。生まれて初めてこんな話を聞いたという方いるかもしれません。何とも時代遅れも甚だしいと思われた方もいるかもしれない。もしかしたら腹を立てた方もいるかもしれません。しかし私は信じます。おそらくこの地上で私たちの幸いを最も願っている人が、私たちに最も厳しい言葉を包み隠さずに語りかけるということを、神はあなたを愛している、その愛は時代遅れというような言葉で取り消すことができない、もっと本質的なものであり、私たちの存在を根底から支えるものです。今日この世界のありさまを垣間見るときに、この聖書が今も私たちに語り続けている言葉の中に、私たちが従うべき真理があるようには思われないでしょうか。もしそう思われる方がいらっしゃるのでしたら、もう一度この原点に立ち返り、ここから始めましょう。また来週このテーマについて続きをお話しいたします。お祈りします。天の父様、あなたはあの天地創造の時に、その創造の一番最後に男と女を創造されました。そこに至るまで、あたかもこの二人のために、よかったよかったよかったという最高の環境を整えて、その最後にその最高の環境にこの二人を置きました。しかしこの二人の関係はその後いろいろなことがあって、そして私たちもその末裔であるものとして、この関係というのは時代を超えて常にさまざまなチャレンジを含んでいるものであるということを私たちは知っています。あなたは男と女を作られ、彼らが一つとなっていって、あとは好きにしろとはおっしゃいませんでした。しっかりとその短い言葉の中に、男と女が結ばれるということの本質的なこと、すなわち神がそこに何を望まれているかということを、今も私たちに語りかけていてくださることを心から感謝いたします。ある人はそれはもうこの時代には合わないとか、時代錯誤であるとか、そのような思いを持つかもしれない。しかしこの真理は今も私たちに語りかけてきますし、私たちが冷静にこのことを見極めていくのであるならば、やはりそこに本当の幸いがあるのではないかということに私たちは気がつかされます。どうかしよう、私たちにこのことについて本当にあなたの御声を聞く心をお与えくださいますように、何とぞよろしくお願い申し上げます。どうぞお一人お一人の上にこの神の恵みと祝福が豊かにありますように、 ご結婚されている方々の上には、主よあなたの祝福が豊かにありますように、心からお祈り申し上げます。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、どのようにして人を、妻を、夫を愛すればいいのか、余すところなく私たちに教えていてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、男と女が結ばれるということ、天地創造の一つの中に今も組み入れていてくださる我らの父なる神のご愛、互いに異なったものが一つとなって共に生きていくという、我々には不可能なことと思われるようなことを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。